立法部の分析家による分析、背景。カリフォルニア州はアダルト映画産業の主な拠点である。ロサンゼルスのサンフェルナンドバレー、アダルト映画の長期制作所、やカリフォルニア州のその他の場所で制作されている。アダルト映画はポルノグラフィーとも呼ばれる。多数のメディア会社がここでアダルト映画を制作しており、そのほとんどは消費者がインターネット上で閲覧するものである。アダルト映画の出演者の中には、制作、財務、またはコンテンツの配給を行う独自のビジネスを持つ者もいる。これらのビジネスには、出演者が自身のビデオや写真を宣伝するウェブサイト及びソーシャルメディアプラットフォームも含まれる。州法は労働者の安全衛生を保護する。州法は職場での危害から従業員を保護するために様々な要件を雇用主に課す。州の労働安全衛生部、カルオ社は職場の危険から作業員を保護するために規制を強化する。州知事により指名される州役員会は、これらの職場安全衛生の規制の採択及び更新の責任を負う。アダルト映画の撮影現場にいる出演者及びディレクターやカメラオペレーターなどのその他の作業員は、そこでの作業中に様々な健康上及び安全上の危険にさらされる可能性がある。これらは典型的な健康上及び安全上の問題、作業上の不適切な応急措置用品などから、映画での演技中の特に精液のように感染の可能性のある体液との接触など、アダルト映画の撮影現場に特有のその他のリスクまで様々である。カルオ社はすでにアダルト映画におけるコンドームの使用を義務付けている。カルオ社は特定の体液への暴露を職場の危険とみなす。これは血液やその他の特定の体液との接触を通じて感染者から健康な人々に広がるクラミジア、B 型肝炎や人免疫不全ウイルス、HIV、などの危険な性感染症、STI、のためである。そのため、現行の州規制では、通常、雇用主に職場での特定の体液との接触を防ぐために、保護具を従業員に提供し、それを使用させることを義務付けている。これらの規制を強化する中で、カルオ社は、出演者にアダルト映画撮影現場でのコンドームの使用を義務付ける。カルオ社は通常、告訴に応えることでこれらの規制を執行する。2014年から2015年の2年間の間に、カルオ社は4つの制作会社をこれらの規制への違反で召喚した。ロサンゼルス郡法は、アダルト映画におけるコンドームの使用を明確に義務付けている。2012年11月にロサンゼルス郡は同郡内のアダルト映画撮影現場での性行為時に出演者にコンドームの使用を明確に義務付ける投票法案法案 B を承認した。業界の慣行は様々である。現在出演者にコンドームの使用を義務付けるかまたは許可しているアダルト映画制作会社もある。しかし州や地方の規制にもかかわらず、その他のプロデューサーや出演者はアダルト映画をコンドームや他の保護具を使用せずに制作したがっている。この業界の一部では、代わりに出演者が危険な感染症にかかっていないことを確認する目的で一般的な性感染症テストが使用されている。提案図1に要約される通り、提案60はカリフォルニア州労働法に同州内のアダルト映画撮影現場における職場安全衛生に関連する追加要件を導入する。この法案は出演者が実際に 陰茎による膣または肛門への挿入を行うアダルト映画撮影現場における性交に具体的に適用される。図1、提案60はアダルト映画産業に追加要件を導入する見込み。カリフォルニア州の労働法に特定のコンドーム要件を追加することにより、既存の現場安全衛生規則を明確にする。アダルト映画制作者は認可を得ること、またアダルト映画の撮影について州に情報を提供することを要件とする。アダルト映画の職場安全衛生の執行期限を延長する。いくつかのアダルト映画職場規則への違反行為について、配給業者及びエージェントに責任を負わせられるようにする。場合によっては、アダルト映画の職場安全衛生への違反行為について、カリフォルニア州の居住者がプロデューサーに対し民事訴訟を起こせるようにする。コンドームを具体的に義務付けるために州の労働法を明確にする。この法案は既存の職場安全衛生規則のいくつかの主な条項をアダルト映画産業に具体的に適用する方法を明確にする。この法案は、血液や特定のその他の体液との接触の予防に関する既存の一般的な職場安全衛生規制とは対照的に、アダルト映画制作者が出演者にコンドームを提供し、それを使用させることを義務付ける具体的な要件を労働法に導入する。この法案には、消費者に配給される映画の中でコンドームが目に見える必要はないと記されている。ただし、アダルト映画制作者は、出演者が実際にコンドームを使用したことを証明しなければならない。アダルト映画制作者に対するその他の要件。この提案は、アダルト映画制作者に2年ごとにカルオ社の認可を受けること、およびアダルト映画を制作する際には必ずカルオ社に通知することを義務付ける。アダルト映画制作者はカルオ社にこれらの新たな要件を処理するための料金を支払う。さらに、アダルト映画制作者は、出演者の仕事に関連する性感染症の予防ワクチン、性感染症テスト及び健康診断の費用を負担することを義務付けられる。この法案は、アダルト映画制作者に新たな要件を遵守していることを示す記録を保管することも義務付ける。執行期日の延長。現行法ではカルオ社は職場での違反時から調査を完了して召喚状を発行するまで通常6ヶ月間の期限がある。この提案はこれらのアダルト映画の違反に関する執行活動を違反が見つかった日または見つかるはずだった日から1年以内に開始できるようにする。特定の職場安全衛生への違反に対する法的責任の拡張。アダルト映画制作所に加え、この法案ではアダルト映画配給業者及びタレントエージェントにもこの法案により法律に導入される職場安全衛生規定への違反に対して法的責任が課されることになる。この法案はこれらの要件への違反に対する金銭的罰則も定める。規制違反に対して個人が訴訟を起こすことができる。この法案ではカリフォルニア州居住者は誰でもカルオ社にアダルト映画の職場安全衛生の違反疑惑について対処するよう要請することができる。カルオ社が限定された期間内に特定の行動を取らない場合は、その人物はアダルト映画制作者に対して民事訴訟を起こすことができる。その個人が勝訴した場合、彼または彼女はかかった訴訟費用を取り戻すことができ、その訴訟で被告が支払う罰金の 25% を受け取ることができる。残りは州に支払われる。この法案にはアダルト映画の出演者や従業員にはこれらの個人が映画に財務上の利害を持たず、 映画のプロデューサーではない場合には罰則が適用されないことが規定されている。財政的影響、税収が低減する可能性、業界関係者はこの法案の規制の拡大と要件の執行に対して様々な対応を取る可能性がある。アダルト映画産業の一部は法案を遵守するであろうが、その他はカリフォルニア州の外に移転することを選ぶかもしれない。アダルト映画作成者の一部はここでアダルト映画の制作を続けながら州と地方の法執行を逃れようと試みる可能性もある。カリフォルニア州におけるアダルト映画の賃金と事業所得はおそらく減少すると思われ、その結果この法案は州と地方の税収を年間数百万ドル減少させることになると見込まれる。規制、執行費用と歳入。現州政府はこの法律を実施するには年間100万ドル以上が必要になると見積もっている。費用の大半はアダルト映画制作に新たに課される料金により賄われる。罰金による歳入は州の一般財政に計上される。その他の公共予算効果。この法案はカリフォルニア州政府にその他の財政的影響を与える可能性がある。例えばアダルト映画産業の雇用の減少により、健康サービスプログラムまたは社会サービスプログラムに関する州経費または地方経費がわずかに増加する可能性がある。またこの法案は性感染症を減少させる可能性もあり、それにより公的資金による保健プログラムの州経費または地方経費を多少とも軽減させることになるかもしれない。全体として公的資金による保健・社会サービスプログラムへの賞味の影響はおそらくわずかなものであろう。本法案に賛成または反対するために結成された委員会のリストについては http://www.sos.ca.gov/measure-contributions をご覧ください。委員会の献金トップ10リストにアクセスするには http://www.fppc.ca.gov/transpareneseyslash/top-cont-rib-tors/nov-16-gen-v2.html をご覧ください。